Welcome to Bright Podcast. Bright は国際化が進む社会で活躍したい看護師さんを応援するために3名の看護師によって立ち上げられた会社です。このポッドキャストを通して日本や世界で挑戦する方を知り、それが皆さんの挑戦に対しての背中を押したり、一つのきっかけになれば嬉しいです。Bright副代表のミキです。私は日本で看護師をしながらフリーランスウェブデザイナーとして活動しています。ビライトの副代表として私なりに体現できるものはないかというところで、昨年2022年にアメリカの看護師免許取得に向けて動き始めて、今年2023年10月に NCLEX に合格しました。今後渡米するかというところはまだわからないんですけれども、まずは以前より興味のあるドイツに留学できたらと思い、今準備しているところです。そんな私の近況を少しお話しさせていただきました。ビライトが運営しているコミュニティ、アメリカ看護師ピアサポートコミュニティのオフ会の方で、2023年12月18日日本時間の、昼の11時ですね、アメリカの看護師試験 NCLEX、一発合格までの道のりと題して、私ビライト副代表のミキがお話しさせていただくので、興味のある方はぜひご参加いただけたら嬉しいです。それでは早速本題となります。今回のポッドキャストはビライト代表ミツキが訪問看護に就職して少し経った時のお話をご紹介いたします。ちょっと少し前のエピソードにはなるんですけれども、アメリカの訪問看護のことだったりとか、ハワイの訪問看護というところについて興味ある方はぜひ聞いてみてください。今日はビライトのミキからミツキにインタビューをしてみたいと思います。ミツキが最近訪問看護に就職したということで、ぜひそのお話を聞いていけたらなと思ってます。よろしくお願いします。
お願いします。
では早速ちょっと本題に入っていこうかなっていうところです。そもそもミツキが今訪問看護で働き始めて、トレーニングとかが終了して少し時間が経ったというところで、実際アメリカで訪問看護ってどういう感じなんだろうっていうのを、ちょっと興味ある方もいるかなというところで、今回これを取ることを決めました。まずなぜ訪問看護を選んだかっていうところを聞いてもいいですか？
もちろんです。本当に全然訪問看護に行く予定はなかったんですけどこうちょっといろいろその当時働いてたところで、そのまま働き続けるのか、ちょっとこう、あとハワイ自体ですごいジョブ、コロナが落ち着いてジョブフェアっていう、ジョブフェアって日本語でもあるのかな、就職活動、病院とか、あと病院じゃなくてもなんかこう就職をこう斡旋するような機会とかイベントみたいのがあって、そういうのが、それまでオンラインで開催されてたり、開催されてなかったものがどん、開催される時期がバーって起きて、でその時に、あ、ちょっともしかしてこれはちょっと就職、ね、転職のチャンスかもしれないと思って、いろんなところに、アプライをしてたんですけど、病院、急性期の病院とか、あといろんなトレーニングプログラムとかで、そこにアプライしていた中でこうたまたまご縁があったのが訪問看護だったという流れです。
そのジョブフェア、多分日本でもこう就職のこういろんな企業が、多分こう企業というか、看護師というか医療職者だったら病院とか施設とか、訪問看護ステーションとか、そういったこうと組織がこう大きい会場とかで来て、こういろいろ説明会とかっていうのをしてるみたいなのに近いっていう感じですかね、このアメリカのジョブフェアは。
そうですね、もうちょっとでもアメリカの多分ジョブフェアもうちょっと踏み込んでいて、もうその場でマネージャーさんがいて、その部署のマネージャーさんとか人事の人がいて、もうその場で面接をするっていう感じになってます。でも希望してる部署 の人がマネージャーさんとかがいらっしゃらないときには、ちょっとじゃあ後からまた連絡するねって別の面接の機会とかが設けられるんですけど、結構アメリカの就職のスタイルってパソコンでアプライをして、応募書みたいなのを出すんですけど、その時点で結構こう、 まあ、書き方とか経験によってどんどんどんどん足切られちゃうようなところが、やっぱりその場でその人と話せるので、マネージャーさんたちと話せるので、よりこう自分ちょっとアピールしやすいというか、うん、そのすごい、採用してもらえるチャンスがぐっと上がるのが、やっぱりその、顔を合わせてするインパーソンのジョブフェアなのかなっていう。
うんうん、なるほど。じゃあそれが、まあ、コロナでちょっとストップしてたり、オンラインで開催されたのが、こうリアルタイムで実際に現地に行ってっていうのができるようになって、美月さんはそこでこの今の訪問看護の、まあ、人と話したっていう感じですか？
そうです。それがすごい不思議なんですけど、まあ、ハワイに大きい病院がだいたい9席の4つぐらいあって、で、その一つジョブフェアに一個行って、で、その、まあ、ちょっといい感触だなって思ったところが一つあって、で、それでもう一つ、その自分の今その働いてる訪問看護の、まあ、ステーションっていうんですか、日本で言うと訪問看護ステーションみたいなところが、ある大きい病院とアソシエイトするか、なんていう、関連しているところで、で、そこの大元のジョブフェアに、行きたいということで、ジョブフェアのそもそもにアプライしたという、ちょっとおかしいんですけど、ジョブフェアに行きますよっていうリクエストみたいなの出したんですよ。そしたら、人事の人が電話をかけてきて、ちょっとそれに行く前にスクリーニングをさせてほしいってことで、経験だったり、どの部署を希望してるかとか、いろいろ聞かれたときに、私がアプライしたい部署が、その、新人看護師さんとか、新人だけじゃなくって、トレーニングプログラムだったんですね。1年ぐらいかけるとか、あと他の、今まで部署にいて、部署替えをしたい看護師さんのためのトレーニングプログラムみたいなのがあって、そこにアプライをしたいって言ったんですよ。で、そしたら、そのジョブフェア自体は、そのポジションのそのハイアリングっていうか、その採用っていうのはその時はしていなくって、それをまたオンラインで頑張ってアプライしてほしいっていうふうに言われて、でもそもそも人事の人と話せるチャンスっていうのは今までその病院ともらえなかったので、ちょっと食いつこうと思って、なんかチャンスがないか、っていうふうに人事の人に聞いたんですよね。で、その時に言われたのが、あ、訪問看護なんてどう？興味ある？って言われたので、もう即答で、もう興味ありますって言って、じゃあって言ったら、その訪問看護はまた訪問看護で別の人事の人がいて、で、その人がすぐ電話かけてきて、じゃあ面接しようっていう運びになって、そのまま面接して、就職っていう感じになりました。
じゃあ、まあ、美月さんとしては、訪問看護って決めて訪問看護で就職したというよりは、巡ってこう縁があったのが訪問看護だったっていう、
そうですね。
結果っていう感じですかね。うんうん。美月さんは日本で訪問看護はやられたことはなかったでしたもんね。
ないです。うん。
うん、それは、まあ、せっかくの縁だし、チャンスだからって思ったけど、こう、抵抗はなかったんですか？訪問看護かっていう、なんかこう思うことはあったんですか、最初それを聞いて。
うん、あったと思う。訪問看護ね、みたいな、そっちに行くのかなっていう感じ。でもやっぱり、大きなハワイのやっぱ病院だったり、まあ病院だけに限らず、まあいい組織っていうところに、こう、で、つながれるチャンスっていうのはもう本当に限られてること、今まで3、4年働いてきてハワイで、やっぱすごいハワイはその急性期病院とか、まあいい待遇があるような病院で働けるってことは本当に限られたチャンスだったので、もうこれは逃せない感じ、
うん、
もうどんな場所であってもまあちょっと逃せないっていう、まあちょっとしたハングリー精神があったのかなと思います、ね、
なるほど。で、まあそうやってまあ決まった今の職場、まあ、訪問看護ってちょっと私経験がないんで、日本のもちょっとあまりイメージができてない部分があるんですけど、だからちょっと日本の比較っていうところが、まあ美月さんも私もちょっと難しいかもしれないんですけど、今じゃあ実際こう働いているこうシフトというか、一日のスケジュールをちょっとじゃあまずは教えてもらえたらなと思うんですけど、
一日のスケジュールは実は前日から始まっていて、前日に、患者さんが1週間だいたい一応月金のシフトなんですね。月曜日から金曜日までで、まあ一応まあ8時間ってされてるんですけど、まあその決まった時間っていうのはあんまりなくって、 で、一応8時スタートなんですけど、前日に何をするかというと、割り当てられた患者さんのスケジューリング、時間何時にビジットしたいかっていうのを電話をかけて、で、患者さんと話して、ああ、何時に来てほしいとか何時がダメだとかっていうのをして、スケジューリングをするんですよね。で、大体私は8時、スタートにしていて、最初の患者さんを8時に見始める。っていうことにしてるんですね。で、1日、一応5人ぐらい、だいたい5、6人、まあ6人は、まあいつもではないんですけど、まあ4、そうか、4人から6人ぐらいは見るんですけれども、うちの施設はポイント制っていうのをやっていて、1週間の以内に24ポイントを貯めなきゃいけないっていうようなシステムになってて、普通のこう、ルーティンビジットって言って、何にも変化がまあないようなビジットだと1ポイント。でも例えば病院にその入院して、で、訪問看護のケアがスタートしますよっていうような時、アセスメントがすごい時間とか、かかるので、それだと 2.5 ポイントもらえたりとかして、で、それでポイント制になって、だいたい、24ポイントを必ず、まあ、1週間のうちで、達成するように訪問していくっていうような感じになってます。なので、ビジットはだいたい私は2時ぐらいに終わるようにしてるんですけど、例えば、この間も急にちょっと患者さんビジットしてほしいとか言って言われたら3時とか4時とかに最後のビジットが終わる日もあれば、本当に2時とかもうスーッと行けばもう12時に終わったりとか、1時とか2時とかに終わる日もあるみたいな、そのビジット自体は。で、お家もしくはカフェに行って記録を完成させるという感じです。
うん、1週間で、達成しなきゃいけない、まあ、今の三月さんのスタイルで言うとポイントが決まってるっていう状態ってことですよね。それによって、まあ、1日、あたりのこう患者さんが、まあ、今まで通りのルーティンだったり少しこうちょっといろいろ変化があってたくさんあの業務があったりするっていうのがこうまちまちっていう感じ。じゃあこうやって極端な話なんですけど、この24ポイントはこう均等に月から金までいい感じにこう回っていかないといけないんですか？例えばこう木曜日までに結構ポイントが達成しちゃって金曜日ちょろっとみたいな。
OK なんで、一応24ミリマムなんですけど、例えば、まあ、急なことで患者さんが入院してしまった、ビジットできなくなったら、もちろん、行きたくても行けない、ね、うん、があって、で、そういう時はどうしても1日で4ポイントしか行かなかったとか、あ、なんかいろいろあって、あ、3ポイントしか行かなかったとか、まあ、そういう時もあって、だから、まあ、ダメっていうわけじゃなくて、じゃあ、ちょっと明日、ね、もしヘルプが必要な人がいたらヘルプして、それポイントをちょっとね、アドしようっていうのもあるんですけど、まあ、一応、その、まあ、上司から言われてるの、で一応24ポイント以上超えるとボーナスになるんですよ。
うん、
なるから、でも、まあ、上司から言われてるのはそのやっぱりクオリティを大事にしてほしいから、まあ、ポイントをたくさん稼ぐっていうよりかは、まあ、24ポイントでクオリティも大事、クオリティを重視してみたいな感じ。でも本当に時に、あ、今日はなんか3ポイントしかいかなかったとか、今日はなんか、あ、気がついたら 6.5 ポイントだったとか、なんかそういう日も全然あるからバラバラです。
なるほど。で、まあ、でもこう2時に終わったり、まあ、場合によっては少しこう追加で行って少し時間が押したりとかっていうのもまあありつつ、でも結構わりかし早めに帰れるというか、まあ、記録抜いたら早めには終わるっていう感じなんですね。
だいたい家には3時ぐらいには帰ってくれる時が、まあ、ちょっと、あるかなって感じですね。
それで記録はどのぐらいの時間かかるんですか？
最初のアセスメントだったりしたら、やっぱりすごい時間かかってしまったり、うん、あとはちょっとこう、複雑なケースだったりすると記録の量がもちろん増えるので、うん、でもこう、なのでね、なるべく私の希望としては帰ってきて、まあ3時間、2、3時間で終わらせたい時もあれば、まあちょっとご飯食べてもちょっと夜頑張らなくちゃいけなかったり、っていう時もあるっていう感じ。でも一応会社としてはそのミッドナイトまで、その日の夜中までに記録を書いて提出してくださいねっていう感じです。うん、
まあ、ただその記録もこう自分の家とかでできるっていうのはいいですよね。
あと多分日本の、私は日本で訪問看護したことないからよくわかんないけど、なんかその多分日本の、訪問看護師さんって多分必ず訪問看護ステーションに顔出さなきゃいけないのかな、毎日。
っていうところもあると思いますよね。ただ家から直接行っていいっていうところもなくはない気がしますけど、ちょっと詳しくないんであれですけど、まあイメージはありますよね。
本当に物品を、足りない物品を取りに行くときちょっと顔出してちょっとマネージャーさんと話するとか、
うん、
同僚にちょっとはーいって言うとかっていうところがね、ですね、
うん、 このまあ今1日のスケジュール聞いて、こう前日にこう、いわゆる患者さんというか利用者さんにアポイントを取るっていう話だったんですけど、でこれ多分電話にまつわるトラブルちょっとあるんじゃないかなってこう感じるんですけど、
あの電話に全然出ない もちろんあるし、電話したして、いや明日ちょっと無理って言われたり、まあ、同じ時間をリクエストされてしまったり、そうだから、でも患者さんを知ってくるようになると、大体あこの人はいつでも OK って言ってくれる患者さんとか、もうこの人はもうこの時間じゃダメっていう患者さんとかもあるから、もうそこはもう、あのもうすでに前のビジットの段階ですでにもう抑えておくとか、そうあとどこでも動ける患者さんはちょっと最後まで連絡をせずに空いたところにあの見せてもらうようにするっていうのと、あとはやっぱりその効率性を考えなくちゃいけないから、患者さんがどこに住んでるかをマップで見れるんですよ。でマップでピンピンピンピンってピンが立ってるから、おし、じゃあ今日はこのルートで行ってこう行ってこう行って自分の家の近くで終わってラストみたいな、もうなんかこう考えてスケジューリングをしたり、
なるほど、
患者さんにうわ早いわって言われても、いやそれを起きる理由にするとか言って言われてオッケーみたいな、じゃあディールねみたいなとかもね、
いろんなことも考えてマネジメントしなきゃいけないっていう感じなんですね。ありがとうございます。実際あの働かれてこう最初の方に研修がねあったっていう話をちょっとちらって聞いてたんですけど、まあ、日本とかのねこう新人研修とかっていうのはまあちょっと想像つくかもしれないですけど、こう訪問看護でかつこう、まあ、一応美月さんは、ね、中途採用とか既卒みたいな感じで一応こうハワイでも少し経験があってっていう感じで来てる中でのこう研修っていうのはどんな感じなのかっていうのをちょっと皆さんに教えてもらえたらと思います。
はい、研修期間はうちは3ヶ月が一応使用期間、プロベーションって言って、まあ、一応ここでどんな感じか見ますよっていう期間になってるんですけど、最初の1週間ぐらいはやっぱりその、まあ、会社の理念とかどうやって立てられたかとか、あとまあいろんなパソコンのセットアップしたりアカウント作ったりメールのセットアップしたりっていうのが最初あって、であと1週間はその、オンラインコースっていうのを使って、あの必ず年間でやっとかなくちゃいけないオンラインコースみたいなただひたすら一人で黙々とやり続けるっていうのが数日続いて、で最初にしたのは、看護師さんにとりあえず一日中看護師さんに同じ人についてどんな流れかっていうのをシャドーウィングさせてもらって、であとあの訪問看護中は OT さん PT さん ST さんっていう人たちと、あとソーシャルワーカーの人の訪問看護してる訪問をしてるので、その人たち一応一人一人あの1回ずつつい1日っていうよりか1ビジットか1訪問ついていってどんなことをしてるかっていうのを中で見せてもらうっていうのが最初の1週間ぐらいがそんな感じでした。でそれからだと必要な技術っていうのが訪問あのいくつかあって、でその技術をあの、まあ、アメリカはこうラブでやるって言うんですけど、なんていうのトレーニングルームみたいなのがあって、マネキンかマネキン使ってこれで技術チェックっていうのをやって、でその技術チェックで OK をもらったらその技術が実践できる患者さんのところにマネージャーさんと行ってやって、で OK だったら OK サインをもらってその技術は一人で回っていくっていう感じってなっていって、だから最初の例えば最初は一人ビジットしてマネージャーさんと一緒に行って自分記録は全部自分でやってで見てもらってみたいなのして、それを少しずつこう増やしていく、じゃあ今日今週は2件自分で回ってオフィス帰ってきて記録一緒に見ようとか、でそれを2件3件4件で5件目にはもうほとんどもう5件見れるようになってからもう本当に完全に独り立ちしてたので、それでどんどんこう、順々に独り立ちしていくのをやりながらルーティンビジットだけじゃないので、いろんなその、病院から出てきた人とか初めて訪問看護入る人のアセスメントをしていくのも、まあ、大体2回ぐらいかな、シャドーウィングはをしたりとか、まあ、シャドーウィングがない場合もあの慣れてきたシャドーウィングなくて実際に一緒に行ってやってみて2回ぐらいやって OK ってもらったらもう1人で行くみたいなっていうのを3ヶ月、まあ2ヶ月、正直なところ2ヶ月ぐらいで、あの、もう完全に独り立ちまで持っていくっていう感じですかね。
意外と結構しっかり教えてもらえる感じですかね。うん、それこそ、もういきなり、はい、いってらっしゃいとかじゃなくて、 あのもちろんそう1人からスタートして2人ってこう徐々にこう段階を上がりつつ同時にこうできるスキルっていうんですか、看護技術とかも練習して合格もらいつつっていう感じで、割とこうしっかりね、あの見てもらえる印象があるかなって思ったんですけど、うん、
初めてアメリカっていうかハワイで働いてて初めてここまでしっかりトレーニングを受けた、うん、あのすごいすごい良かったです。あの同じ人にいつも同じ人にいつも見てもらって、あのそれでね一緒にやっていったから、前勤めてた時は、まあトラベルナースでこう派遣ナースで働いてたので、研修期間ってもうほんと2日だけしかなかったし、その前も研修期間本当はなんか20日ぐらいあるっていう話だったのに、なんか3、4回目からもう人数いないから働いてって言って勝手に独り立ちさせられたり、そういう経験してたので、こんなに密にしてくれるんだと思ってすごいありがたかったですね。
でこれじゃあ実際、まあ、今もう独り立ちされてて、こうね自分でアセスメントしながら患者さんを見てる中で、なんかここはやっぱ日本の訪問看護ともしかしたら違うかもって感じる部分っていうのはどの辺ですか？
まあ、私本当に日本の訪問看護を知らないので、
うん、
分かんないんですけど、まあ、多分そのアメリカ の, その在院日数っていうのが少ないっていうのを考えたら、多分日本で病院にまだいるような患者さんを在宅で見るっていうこともあってると思うし、
うん
うん、日本ではやっぱやらないその運動バッグとかかな、みきちゃんと前ちょっと話してたんですけど、うん、まあ、その傷を治すためのなんかこう何バキューミングシステムみたいなのがあって、でそういうものはもう看護師が完全に自立してアメリカではやっていいんですけど、そういうのとか、あとあの胸腔ドレーンとか、あとドレーンをつけてね訪問看護を受ける人もいたり、あとピックラインとかっていうのもつけて自分で抗生物質の注入を患者さんがするのを教育するとか見守るとか、あの、ね、副作用が出てないかとか見るとか、まあ、そういうのはなかなか日本ではそこまでやってるのかな、ちょっと私も分かんないんですけど、どこまで、まあ、看護師さんがしかも自立してやってる、そのドクターがいないってとこでやってるっていうのが違うと思いますし、まあ、あと多分日本ってそのハウスドクターみたいなのがいるんですよね、多分ね訪問看護のオーダーを、渡すドクターが多分1人なのかなって私はちょっと理解してるんですけど、もし違ったらすみません。でもやっぱアメリカは PCP システムって言って、自分の家庭医みたいのがいるようなシステムになってるので、家庭医とあと専門医がいるので、その1人の患者さんに対してオーダーを受けるドクターがたちがいっぱいいる、あと NP さんもそうだしいっぱいいるので、例えばあの患者さんがじゃあ糖尿病のことでちょっとインスリン調整がうまくいってなかったら、ダイアビリーズ糖尿病の方の先生に連絡する、うん、でオーダーをもらうとか、あともうちょっとブラッドプレッシャーとか、あとねあの血圧だったり心臓のことだったらカーディオロジーの方に見てもらうのオーダーからもらうとか、多分そこら辺は結構違うんじゃないかなって思いますね。あと、まあ、ちょっとシステム的な問題、システム的なところだと思うんですけど、その訪問看護ステーションっていうところにいろんな役割の人がいて、ビジネスマネージャーさんもいるし、インテークナースたちって言ってオフィスで働くナースさんたちがいるんですけど、病院からとか他の施設からリファレル、その、訪問看護必要ですよっていうリファレルをもらうのをとにかくスクリーニングをして、本当にこの人が訪問看護にが必要なのかっていうところをもう全部情報を見てスクリーニングしていろんなセットアップをしてくれるようなインテークナースさんたちがいて、でプラスアメリカ の, その保険のシステムでコーディングっていうのをしていかなくちゃいけないので、その私たちは一応メドサーティフィケートって、まあ、ちょっとそういう声なのめんどくさくちょっと説明が大変になるのでそこまではいかないんですけど、まあ、とにかくそのインシュランスからカバーされてるので、インシュランスにきちっとこう報告をしなくちゃいけなくって、でそこにもやっぱり看護師さんが関わってて、その記録とかを全部こう読んで、そういったインシュランスにいやこうなってるから、まあ、こういうケアをしてますよっていうのをこう提供できるような看護師さんたちもいっぱいいるので、なんかそういう、 こう結構ビッグなチームで動いてる看護師さん、患者さん見てるっていうのはちょっと日本ってちょっと違うのかなって。
うん、そうですね。 ちょっと細かいところはあれですけど、まあ、でもステーションによってはそこにこう何でしたっけ、リハビリ系の職種の方が一緒にいたりとかっていう多分ところもあるとは思うんですけど、なんかこうよりこうチームっていう感じがありそうですね。かつこうやっぱ早期退院がゆえに日本ではまあまだちょっと入院してやるような処置とかもこう全部家でっていうのがなんかすごい違いかなっていうのは思いましたね。なんかここが大変だったなとか、やっぱここがちょっと難しいなって感じた、まあもちろんその初めての訪問看護とか、まあ、かつこう言語の壁とかっていうところはまあ前提にはあるとしても、
犬がいっぱいいるね、せっかく清潔区域作ったのにジャンプして乗られてくしゃってなるとかそうだから尿かて入れてる時の足元でくるくるくるくるふにふにふにふにこうねこうなんかってこうされたりとかそれが最初に思い浮かぶことってのはあれなんだけど、そういうあとまあいろんな本当にいろんな家庭の状況がね、電気がつかないとか、暗い中運動ケアしなきゃいけないけど、どんな傷なのかもちょっと分からず、それから私なんかこう自分のライトをね、持っていくようにして、それでピカッとできるようにしたりだったりとか、本当にいろんなこう、その家のシチュエーションだったりとか、ね、やっぱりあとハワイで医療コストがすごい高かったたりして、ケアホームにね必要な人なのにやっぱケアホームに入れないとか、なんか家族の選択で入らないっていう場合もあるんですけど、うん、まあ、ちょっとそうお金的な問題とか、そもそも例えばね必要ケアギバーさんとかが結構アメリカはいるんで、 CNA さんとか NA さんとかがケアギバーとして家に入っていてお助けしてるんですけど、そもそもやっぱり保険でカバーされないから入れないとか、なんかそういうところはなんかこうそれ以上どうしようもできない、私からね保険を変えれないし保険のシステム変えれないし、ここで行き止まりかみたいな、ソーシャルワーカーさんとか入れてこれやってあれやっても行き止まりとかっていうところね。
そこはやっぱ日本とねやっぱ違いますよね、こう保険制度の違いっていうところで、一人で訪問しするって不安じゃないですか。
なんかすごいいいのはその医療者専門でその情報が守られているようなテキストメッセージがあって、で全員と会社のその組織で働いてる人、また関連組織で働いてるドクターとかも含めて、それをテキストメッセージで連絡が取れるんですよ。
うん、
だからそれはすごい助かってて、ね、やっぱ電話をかけるって結構時間かかったり、こうちょっとわ今なんかしてたら嫌だなとか、まあ、緊急要するも時は必ずもうすぐその場で電話したり、例えばこの傷見てて、例えばどんな傷かわからなかった人はもう写真撮ってパッて送って、そのテキストメッセージ でこれどういうトリートメントリコメンデーションあるとか言って聞いて、じゃあ経験してる看護師さん、あこれとしたらいいよとか言ったら、それでオーダーとお願いしたり取ったりオーダーできたり、だからそのテキストメッセージは本当に助かってて、しかもやっぱりそのセカンドラン英語がね、セカンドラン第二言語として働いてると、やっぱその電話の聞き間違いもちょっと怖かったり、電話って結構ストレスフルになるからちょっと避けたいものであったりして、まあ、避けられない時ももちろんあるんですけど、ほとんどが電話連絡で避けられないけど、でもやっぱりテキストメッセージでちょちょちょってやると文字で見れるし、お互いちょっと理解が進みやすかったりする時もあるから、それに関して私もすごい不安で、最初に面接で聞いたのがそこだったんですよね、どんなサポート体制になってるかっていうところで。そうでも実際に働いてみたら、そのテキストメッセージで常にチームの人たちと患者さんの情報をテキストねできるし、こういうことがあったとかこうなってるとか、こういうとこ見てほしいとかって、もう全部それでやり取りするんで、なんか全然一人で行ってるけど、あんまり一人で行ってるっていう不安もないし、必要であればマネージャーさんとかにちょっとこのケースヘビだから一緒について見てほしいとかっていうこともお願いできるんで、
見たこともない状態でどうしたらいいのってこうねっていう時にこう差し伸べられるこうツールっていうかあるのはすごいいい環境だなっていうふうに思いますね。
それは助かってます。そうじゃなかったらすごい大変だったと思
う、
まあ、その代わりすごい量のテキストがやってくるんですけど毎日もう鳴り続けてるみたいな それで一時期わーストレスってなってた時もあるんですけど、まあ、だいぶこなれてきたり、まあ、それ自体もやっぱり自分でプライオリティつけて優先順位見て、どれにまずレスポンスするとかレスポンスしないとか、後でするとかまとめてするとか、まあ、そういうのもやっぱり優先順位つけてだんだんちょっとずつできるようになってきたと思いますかね。まあ、あとやっぱりその自分のちょっと動機っぽい、同じ全く同じ時期に入ってきた人いないんですけど、ちょっと同期っぽい人がいて、その子とは毎日のようにそれでテキスト取って、まあ、大丈夫とか、なんか手伝えるとか、この患者さんはちょっと場所がお互いなんかこうすごいところになってたらちょっとチェンジしない、その方が楽じゃんとか言って患者さんチェンジしたりとかして、ちょっと見てもらったり自分も見てあげたりとかして、こうちょっとヘルプっていうのはちょっと心がけてることですかね。
その辺がこうフレキシブルにできるのはいいですよね、こうお互い。
そう、
なんか美月さん的に、まあ、訪問看護のこの今の生活に限らず、まあ、今までこういろんな施設とかでこう働いてきた時に、やっぱこう大変だとか辛いとか難しいとか困難っていうのはすごくたくさん あったと思うんですけど、そういう時にはこうどういうふうにこう気持ちとかをコントロールしたり、こう最終的にはモチベーションみたいなところにつなげられてるのかなっていうのをちょっと聞いてみたいなと。
はい、まあ一つ、まあ、いろいろモチベーションとかマインドセットとか、まあ、いろいろあるんですけど、その辛いことはまあ、一生は続かないかなって。やっぱりテンポラリーで一時的なものがやっぱりほとんどっていうことはいつも思うようにしてて、なんかやっぱその辛い時期とかにいると、こう自分の頭がこれが一生続くんじゃないかとか、これ以上どうにも良くならないんじゃないかとか、このままだったら耐えられないんじゃないかっていう思考に私はなるんですよね、すごい。だけど、でも今までのこととか振り返ってみると、そんな一生続くようなことはない っていうことと、あとやっぱり今までやってき、いろんな場所で働いてきて、まあ、その時期を乗り越えてきたことがあるから、まあ、なんとなく自分で予想がつくんですよね。例えば3ヶ月ぐらい経てばこれぐらいにはいけるだろうとか、6ヶ月経てなれば、6ヶ月なればこれぐらいいける、1年になったら多分これぐらいまではコントロールできるようになるんじゃないかっていうふうな、こうちょっとところを考えるっていうのは、一つすごい自分の中で身についた、その長期的に見る、今だけじゃなくって長期的に考えて耐えていく力みたいな。あと、まあ、こうビルディングマッスルって自分に言ってるんですけど、もう筋肉を今こう蓄えてる時だから、それがある程度蓄えたら、それを蓄えた筋肉でもっと楽にね進めれるようになるかなっていうのは自分に言い聞かせてるのと、まあ、あと本当に明日の心配は明日する、もう今日は今日のことにフォーカスして、明日こうしたらどうだろうとか、こんな患者さんがいて大変だとか、これはどうしようとか、ああなったらどうしようとかって結構昔は、まあ、今も考えるんですけど、まあ、そうなった時にはもう明日の心配は明日する、今日の心配は今日だけにして、明日のことは明日ディールするっていうようなところは大きいマインドセットかなって思う。うんうんうん、あともう一つなんかあったんだけど、そうそうそう、まあそういうところらへんかな。まあ、でもあとはやっぱりマインドセットとはちょっと違うかもしれないんですけど、まあ、乗り越え方としてはやっぱり本当に職場でなるべく仲がいい人を見つける、仲が良くなれる人を探す努力をする、あとコミュニケーションをする努力をする、うん、でこの人って決めたら、まあ、同期でもいいし、なんか信頼できそうな人でもいいし、ちょっとこう、まあ、看護師としての価値観が合う人でもいいと思うし、そういう人を見つけてその人と関係を作って、まあ、ちょっとバディになれるような努力をするっていうのは、うん、ちょっとずつ心がけてきて、そうするとやっぱりちょっと職場で大変なこともねあったらポロって言えるし、向こうもポロって言うだけですごい気分が楽になるから、うん、それがやっぱりできないとすごい孤立して自分だけが苦しいような気持ちになるけど、実はみんな大変だったって分かれば、自分だけがねてんやわんやしてるんじゃないか、まあ、多分訪問看護で一番そこで自分だけがてんやわんやしてるように見えるっていうのが、うん、なんかこうデリュージョンだから、でも本当はみんなてんやわんやしてて、みんな大変なことが起きてるけど、そこは表面上浮かび上がってこないからこそ、なるべくその同期とか、あとは同じような時期に入ってきた人たちとコミュニケーションで、そうじゃないよって っていうのと、もう一つ思い出した、アンカンフタブルにカンフタブルになる、絶対前は静かなシフトになりますようにとか、何も起きませんようにって考えて仕事に出た、うん、でもそれはもう絶対ないから絶対にあれ医療現場にいて何も起こらないことは本当に奇跡に近いので、
うんうん、
ありえないから、そのマインドセットをまず外さなきゃいけないっていうのはもうすごいどっかでなんかハッと思って、だからもうアンカンフタボーでもいいし、何もわからないってことはないんですけど、まあそのわからない状態にいても大丈夫っていうふうに思えるかっていうことが結構大事な、うん、まあ、3つぐらい言ったと思うんですけど、自分の中で気をつけてるマインドセットかなって思います、
うん
うん、でも最初は本当にそう覚えなかったし、うんうん、プラスやっぱその自分のラングエッジバリアとか、
うん、
自分の経験のなさとか、あと看護師として力量がないんじゃないかとか、まあ、そういったね、なんとかシンドロームってあるけど、うんうん、なんかそういう風になるけど、もう本当にもう全部テンポラリーだし、全部ジャーニーだしって思うと、なんかちょっと楽になるかなと。うん、
で今水木さんこう、まあ、そういったいろんな自分の経験もありつつ今こういうマインドになって、まあ、実際訪問看護で今こう頑張られてて、でアメリカでちょっとこあ訪問看護興味あるなっていう、まあ、方に向けて、まあ、もしくはちょっとアメリカでこう看護師としてどういう領域に働こうかって悩んでる人も多分いると思うんですけど、まあ、訪問看護はこう向いてるかなとか、訪問看護ってどうですかってこうおすすめしたいような人ってどんな人になりますかね。まあもちろんこう答えはないとは思うんですけど、まあ、参考までにこういう人だったら訪問看護っていう選択肢もありなんじゃないかなみたいなくらいで、
一回その面接で言われたことを、こういう人を求めてるっていうふうに言われたのは、うん、そのオーガナイゼーションスキル、整理整頓というかができるかっていうのを言われて、
それはめちゃくちゃ大事そうですよね、今の話聞いてると。
そう、どえらいことになって、一人の、ね、患者さんでもいろんな専門医の人がいて、一人に対してだいたい平均して3人から5人はドクターがついてるですよね。で、うん、何が起きてるかっていうのをやっぱりその整理しつつ、どこにオーダーを聞くかとか、この先生に相談するとかで、例えばそれをじゃあいつ電話かけて、で次フォローアップはいつした方がいいのかとかっていうのは、誰ももちろん指示はしてくれないので、で私は自分でそのちょっとしばらくちっちゃいノートにいろいろ書き留めてたんですけど、もう本当になんか週1週間ごとのスケジュール帳を仕事用に買って、そこにもう事前にこの日はこの人のフォローアップをするとかっていうのをこうどんどんどんどん書いていくようにしたんですけど、でもオーガナイゼーションができなくって、多分いろんなとこから電話かかってきたり、いろんなことに対してね、いろんなとこから来られてわーってなっちゃうようではちょっと難しいかなって、うん、まあ、もちろん多分看護師さん全体はオーガナイゼーションスキルってすごい大切だと思うんですけど、うん、まあ、あとだからケースマネージメントをそれでどれだけできるかっていうのは多分結構、うん、ね、本当に今までいたところ施設の中だったら、ね、その日のケアがまあ見れれば OK で、まだ OK じゃないと思うんですけど、割とこうね、まあ、アメリカってこう入院期間も短かったり、まあ、ロングタームにいてもなんかこうそんなにケースマネージメントはソーシャルワーカーさんがやってくれたり、そこに手を出すことはなかったんですよね。本当に施設にいた時はもう薬渡して、問題があればドクターに報告して、まあ、それで結構まあ終わりみたいなところが、うん、もう本当にもっとこういろんな人のケースマネージャーとして働かなくちゃいけないので、そのスキルっていうのは、まあ、徐々に私も最初からそんな持ってたわけではないけど、でもやっぱ思ったのはビライトの仕事をしてるって、
うんうん、
そんな感じケースマネージじゃないけど、いろんな情報を、ね、
うんうん、
こうなんか整理してって、ミキちゃんと私もやってるけど、いろんな情報とかいろんなこうあれがあって、それを整理してまとめて見やすいようにしてっていうのが結構企業の大きいね、大きく必要なところもあるから、それはやってて本当に良かった
ビライトが現場に来た瞬間
をやってね、だって私たちも最初 ね、なんかもうどえらいろんなとこ行ったら LINE があって、なんとかがあって、ここにこの情報があって、うん、いや、これじゃあかんってなって、2人ね、みんなで、じゃあこれにしよう、これで綺麗にみんな見えるようにしようとか、みんなで統一にね、こう理解できるようにしようとかっていうのをこう繰り返し繰り返し、いやでもない、こうでもないってやってきたからこそ、うん、あ、こういうシステムを自分で作れば、ケースマネジメントができるっていうところには、割とスムーズにトランジションができたかな。
うんうんまあ、でもそういうことがすごい求められる、よりこう求められる、まあ、現場なのかもしれないですね。最後にちょっとまあ、リスナーさんへのメッセージということで、これ毎回いただいてるんですけど、まあアメリカの看護師これから目指そうとか、まあ、アメリカ以外でも看護師さんとかちょっとなりたいなって思ってる方とか、実際それに奮闘してる方とか、まあ、いろんなリスナーさんいらっしゃると思うんですけど、まあ、その方に最後美月さんから簡単にメッセージをもらえたらと思います。
なんかやっぱりいつもやっぱり思うのが、こう自分が思ってもなかったところに自分の可能性があったり、自分のなんていうかな、自分がフィットできるような世界っていうのがあるなっていうのは思ってて、私結構昔からはこうなったらこう、私はここに行くんだったらこうっていうマインドがすごいあったんですけど、でもこう徐々に実はそうじゃなくて、ちょっとこっちの世界を見てみたら、自分にもっと合う世界が見えたりとか、で本当に私もハワイで看護師になるっていうのも自分の人生プランにはなかったし、また訪問看護の分野に行くっていうのも全く人生のプランにはなかったけど、やっぱそうやってこう、なんかフラッと、なんかポッて降りてきたところに、ちょっとこう顔を出してみると、意外と、なんかこう自分に合うものにね、出会えたりっていうする可能性はあるので、本当に常にオープンマインドになって、こうちょっとこうアンテナを張りながら、こうね、あんまりこれだからこうってね、もちろん突き進むのもまたそういう人もいると思うんですけど、まあ私は自分の経験を通してそうやってちょっとなんか、まあ、こっち行ってみるかみたいな感じの、こうちょっとフットワークの軽さみたいなのをすると、結構自分に合う世界に出会えたりするのかなって思ったり、まあ、あとこう結構固定概念がやっぱり私もすごい強くって、やっぱり急性期病院で働いた方がいいとか、なんかこうね、そういうのがあったりとか、何年働いてからこうしなきゃいけないとか、なんかそういうものって、まあ、全然実は自分で勝手に決めてったりするだけで、なんかこうそこら辺はもっと取り外してもいい固定概念なのかなっていうところ、うん、と思います。最後にやっぱその実際に訪問看護に入ってみて、私はそれまで、認知症の専門の、ケアホームにいたり、スキルナーシングリハビリのところにいたりしたんですけど、やっぱそこで培った能力っていうのが本当にふんだんに訪問看護の世界でやっぱ生かされてて、結構まあ、自分で言うのもあれなんですけど、技術の面ではほとんど問題がなくて、もうずっとやってきたことだったので、それは施設の中で、なので技術のところはポンポンポンって割とこうスムーズに進んでいってできたので、でもその時はやっぱ分かんなかったんですよね。なんでやっぱその苦しい時もあったし、なんかなんでこんなところで働かなきゃいけないんだとか大変だっていう時もあったんですけど、なんかやっぱ今振り返ってみると、やっぱそこで必要なやっぱりその筋肉を作ってたんだなって、その次のステップに行くための必要な知識とか能力っていうのをそこで培ってたんだなっていうのが、その時期を通してよく思うので、あと PCP のオフィスでも働いてたので、いや PCP って何ができるかってそういうとこ知ってたりとか、あとね、そういうこうなんかいろんな訪問看護で必要な能力っていうのが、その今まで働いてきた過程の中でこう積み重ねられていったので、本当に無駄にならない、一つも無駄にならないっていうところですかね。
はい、はい、ありがとうございました、まあ、というわけでちょっと訪問看護について少し美月さんのお話インタビューしてみました。他にも結構いろいろなエピソードありますので、ぜひ他のエピソードも聞いてみてください。何か質問がある場合は、ビライトのインスタとか、まあ、ツイッターとか、まあ、もしくは公式 LINE の方から全然遠慮せずメッセージを送ってください。